ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームひまわりさん。桃さんこんばんは。季節は立春ですが、まだまだ厳しい寒さが続いていますね。ラジオネームからもお分かりいただけるように、私は夏が大好きで、寒い冬が本当に苦手です。毎朝バイトに行くために、朝目覚めるたび、このまま布団から出ないで過ごす方法はないものかと真剣に考えてしまいます。かっこ笑う。ももさんは冬はお好きですか？寒いの嫌ですよね。ひまわりさん、お便りありがとうございます。そうですよね。カレンダーには立春って書いてありますけれども、一番寒い時ですもんね、今ね。立春っていうのは、冬が極まり、春の気配が立ち始める日っていう意味なんですって。春が来たっていう日ではなくてね。なので、今が寒さのピークで、これ以降はだんだん暖かくなっていきますよという意味なんだそうです。だからね、もう寒いのは仕方ないんだろうなと思いますけど。私も暖かい方が好きですね。寒いの苦手。そう、朝起きるのが辛くなりますよね。で、特にその寒さもだし、私幼稚園の娘のね、お弁当を毎朝作ってるんですけれども、朝起きると真っ暗なんですね。で、もうその暗いっていうだけで、時間としてはもうちゃんと朝の時間帯なんだけれども、まだ夜じゃないみたいな気持ちになんかなっちゃうから、寒くて暗いっていうだけでもう起きるのが嫌で、ベッドから出たくないなって毎朝思います。きっと皆さんもそうじゃないかなって思います。テンションが上がらないですよね。そう、あとはなんかね、年々やっぱり年を重ねていくにつれて、こう冷えが、はあ、怖いなっていうか、そう、体が冷えると本当になんか元気が出なくて、体調も良くなかったりとかするので、特に今年は去年以上になんかちょっと冷えに気をつけてたりしますね。しっかりもう中からインナーからしっかり温めて重ね着したりとか、レクを回したりとか、冷やさないように、寒い時は無理しないでカイロ貼ったりとか、すごいしながらね、気をつけてたりしますね。そう、体だけじゃなくてね、なんか心も元気が出なくなっちゃったりしますからね。また冬は乾燥も結構ひどかったりするから、いろいろとね、嫌なこともありますけど、でもなんか嫌な話ばっかりしててもね、嫌だから、ちょっとそんな寒い冬だけど、こんなところはいいよねみたいなことを考えてみたいなって思ったんですね。冬でいいなと思うこと、これは本当なのかどうかわかんないんだけど、私聞いた話でね、そう、冬は恋愛ドラマの視聴率が上がるらしいんだそうです。なんでしょう、みんなが寒い季節は恋をしたくなるっていうことなのかな、ちょっとドキドキしたくなるのかな、なんかそんなことが書いてあったのを見たことがありましたよ。それから、そう、寒いけど綺麗だなって思うのがイルミネーションとか、あとは星空も綺麗ですよね。空気が澄んでるからなのかな。イルミネーションもいろんなところでね、毎年毎年こうどんどんこう広がってるような感じがしますけれども、あとは冬と一言で言っても、私は12月とかは結構好きですね。冬のだから始まりの方かな。冬って楽しいイベントがいっぱいあるじゃないですか。もうすぐクリスマスだなとか、その後は冬休みが来るな、お正月が来るなとかっていう、こう楽しみが待っている時の冬は特に好きですね。街の中も綺麗ですしね、素敵になってるから。 まあ、年が明けちゃうとなかなかそういうイベントももうなくなってきちゃうから春待ち遠しいななんて思っちゃいますけどね。あとは人によってはこう冬のピンとした空気が好きっていう人もいるみたいです。確かにこう冬外に出てこうシャキッとするような冷え切ったあの空気がね、綺麗だな、気持ちいいなって感じる気持ちもわからないではないですよね。子供たちは雪が好きです。とにかく雪が好きです。ほんのちょっと降っただけでもすごくみんな喜びますね。あとはね、テンパの人は夏の湿度や梅雨の時と比べて冬の乾燥は髪の毛が思い通りになるからいいなんていう意見もありますよ。乾燥してる方がね、髪の毛ちゃんとキープできますもんね。そうね、あとね、ディレクターのじゅんちゃんは寒いからこそ温かいお茶が美味しく感じるとかって言ってました。食べたいものとかもありますもんね。寒い時に食べるあの温かいものって本当に美味しく感じたりしますからね。そう、ただ楽器を弾く人は寒くなると指が動かなくなるから嫌だって言ってました。そう、私も最近冬のライブをしてないからそのことをすっかり忘れてたんですけど、冬場にライブしてた時は本当寒さとの戦いでピアノ弾きたいのに思うところにこう指がちゃんと動いてくれなかったりして、だからね、大体いつもそう、体を寒いのを温めるためにカイロを貼ってたりするんですけど、コートのポケットにカイロを入れておいて、ちょっとトークの時間とかに一回ポケットの中で手を温めて、でまた次の曲を弾いてとかってしてました。ギターはどうなんだろう。なんかピアノはね、外のライブの時こう鍵盤がすっごく冷たくなってるんですよ。だから鍵盤に触れるたびにどんどんどんどんこう熱を吸い取られていくように寒くなるんだけど、ギターの弦とかもそういうのあるんですかね。あ、ギターはないんだね。そういうのはない。あるんですか。ギターもあるんだ。やっぱり吸い取られていっちゃうのね。ガットギターとかでもあるの、金属じゃなくても。あるんだね。同じなんだ。そう、だからせっかく手温まってるのにいざ引き出すとどんどんどんどんその熱が奪われてね、さらに冷たくなって指が動かないなっていうこともあったりしますけどね。かといってね、手袋をして指先だけが出てる手袋とかだとやりづらいですよね。やっぱりね、弾けないですよね。ピアノもそう、弾きづらいからね、もう我慢するしか、頑張るしかないって感じだけど、ちょっとそんなことを思い出しました。まあね、2月になりましたし、もうどうでしょう、あと1ヶ月ぐらいしたら、あ、ちょっとずつ春らしくなってきたなーなんてなるのかなって思いますからね。もう少しですね。なんとか風邪とかひかないように頑張ってね、春を迎えたいですね。ひまわりさん、ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームゆっきーさん。桃さん、こんばんは。ももさんは食パン好きですか？私は今ブームになっている高級食パンにハマっています。食パンに1000円近く使うなんてもったいないと初めは思っていたんですが、友達から手土産でいただいてその美味しさに驚き、それ以来いろいろなお店の高級食パンを食べ比べています。 食パンってシンプルだからこそ高級食パンと一言で言ってもそれぞれお店によって味わいが違い、自分好みのものに出会えると幸せな気持ちになります。はじめは高いなぁと思っていた値段でさえ高く感じられなくなりました。と言ってもさすがに毎日食べていてはお金が続かないので、かっこ笑う、特別な時のお楽しみにしています。ももさんもぜひ食べてみてください。ゆっきーさん、お便りありがとうございます。ももさん食パン好きですかと書いてくださっていますが、私はパンは全部好きですね。食パンと限らずパン食べるの大好きなんですけれども、そう、ついに私もね、先週ぐらいかな、この高級食パンデビューしたんです。いや、ゆっきーさんもね、 お便りに書いてくださってますけれども、私もね、最初ね、いや、だってすごくテレビとかでも最近ね、話題になっていっぱいいろんなお店出てくるじゃないですか。とは言っても美味しいんだろうとは思うけれども、食パンでしょって、普通にシンプルな食パンにそんなね、だいたいどうでしょう、2斤ぐらいの大きさで、もちろんお店によってね、ちょっと値段の差とかサイズもいろいろ違いますけれども、だいたい2斤ぐらいの大きさで800円から1000円ぐらいの値段じゃないですか。そんな高いお金払ってまで買うほどなのかなーなんて思っていて、ずっとね、知ってはいたんだけど、あえて買いに行こうとは思ってなかったんですね。パン屋さんにパン買いに行って、お惣菜パンとか菓子パンとか買うことはあっても、いわゆる高級食パンは食べたことがなかったんですけど、いつも行ってる駅に高級食パンのお店ができてたことに気づいて、で、まあ、どんなものなのかなと思って入り口に行って、もう外から見てももう食パンしか置いてないです。もう本当にお店の中に食パンがダーッと四角いのが並んでるだけで、他は何もないんだなっていうのはすぐに分かって、ドア開けて、おいくらですかって聞いて、その値段を、まあ、800円以上するお値段だったんですけどね、聞いて、あ、そうですか、ちょっと考えますっていうんで、私ドア閉めたんです。入れなくて中に。で、その時息子ベビーカーで連れてて、息子の顔見ながら、どうしようか、800円以上するねって。で、息子もパン大好きなので、まず彼は入りたそうにしてて、パン屋さんに。でもな、しかもその日ランチに、そう、お昼、午前中にお買い物に行ってて、ランチにサンドイッチを食べようと思って朝サンドイッチを作って出かけたんですね。で、帰ってきたらそのサンドイッチを食べようねって言ってたから、もうすでにもうパンをお昼に食べる予定があるところで、またさらに食パンを買う、今からね、ランチでパン食べるっていうならわかるけれども、その買ってきた食パンをね、もうすでに家にパンがあるのにって思って、ちょっと迷って、でもせっかくここまで来たからな、経験と思って一回買ってみるかなと思って、もう一回再び入っていって、お店の人ちょっと軽く笑ってたんですけど、で、一本くださいって言って買って帰ってきました。どんなものだろうなと思ってお家帰って、ちょっと一口だけ食べてみたら、もう価値観が変わって、あー、こういう感じなんだ、もう夜のメニューを変えましたよね。あ、もうこれは夜はパンのためにご飯を作ろうと思って、で、違うもの作ろうと思ってたんだけれども、もうこれは朝ごはんに、急いでる朝にさっとパンを焼いて食べる朝食ではもったいない、もう夜にしっかり家族みんなで楽しみたいと思って、じゃあ夜はシチューにしようってメニューも変えて、食パンのためですよ、もう食パンがメインディッシュみたいな感じですけどね。で、そうそう、そんな感じでね、でお店の方に聞いたら、そう、2斤でのサイズで、結構長い、普通にね、スーパーとかで売ってるサイズの倍のサイズがあるので、こんな大きいのなかなか食べきれないだろうから、どうなのかなって聞いてみたら、1日目と2日目は焼かないで、そのまま生で食べてくださいって言われて、3日目からトーストしてください。で、それ以上残るようだったら冷凍すればもう少し長く楽しめますって言われたので、あ、なるほど、じゃあ3日目から冷凍ですね、なんていうふうに聞いてたのに、とんでもない、トーストする日まで持ちませんでした。もう1日目と2日目でもなくなっちゃって、焼いて食べてみたかったけども、そんな、あれもないぐらい家族みんなでわーってなって、すっごく美味しくいただいてしまって、とってもしっとりしていて、耳までもっちりして柔らかくて、なんかね、バターとかをつけたくないなって思いました。もう何にもつけたくない、もうそのまんま食べたいなって 思いました。最初はね、娘もね、とは言っても食パンでしょって、普通の食パンでしょ、私メロンパンの方がいいとかって言ってたんだけど、いざ食べてみたらやっぱり変わって、私と同じで、もう大喜びでおかわりおかわりって言って食べてましたね。だから本当に食べてみるとやっぱりちょっと感覚が変わるなと思ったし、そのお値段も高いと思ったけれども、もちろん毎日はね難しいけど、時々今日は美味しいパンが食べたいなっていう時にそのお店に買いに行こうって買うんだったら、十分その価値はあるなと思いました。まだ私はその1店舗しか知らないので、またどこかねお出かけした先でまた違うこういった食パンに出会えたら、あ、食べてみたいなって思うので、ユッキーさんと同じです、気持ちがわかります。いやー、美味しいですね。まあ、ほんとパン自体私も大好きなので、いろんなパン屋さんが好きであちこち買いに行ったりとか、どこのパン屋さんもなんか最近どんどん美味しくなっているなーなんていう感じがしますね。シンプルにね、普通に買ってくるあのスーパーで買うパンとかも含めて、食パンをね家で食べるときはバターをつけたりとか、あとは蜂蜜を塗ってそれをちょっとトースターで焼いて食べるのが子供たちも大好きで、そんな風に食べてたりしますけれどもね、チーズ乗せて焼いたりとか、食パンもいろんな形で楽しんでたりしますけれども、またね私も高級食パン買いに行ける日を楽しみにしているような感じです。ゆきさん、お便りありがとうございます。また送ってくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム食用バッタさん。ももさん、こんばんは。僕は人間観察が好きなのですが、靴から見るのが癖です。素敵な靴を履いている人は服装もおしゃれなことが多いように感じます。今日は靴について考えていて思い出したことがあるので聞いてください。何年か前に合コンがあり、集合場所に友人と向かっている途中、その年は女性の間でムートンブーツが流行っていて、街へ出れば高い頻度で履いている女性を見かける年でした。しかし僕はムートンブーツが嫌いなのです。全くおしゃれに感じないのです。なんか切り株履いているように見えませんか？かっこ笑う。友人と、俺ムートンブーツ嫌いなんだよね、お前は変なところに厳しいよな、などと話しながら集合場所に着くと、合コン相手の女性3人中2人がムートンブーツ。僕と友人は笑いをこらえるのに必死でした。その合コンの結果もご想像の通りです。かっこ笑う。ももさんはどんな靴が好きですか？男性が履いていると素敵だなと思う靴はありますか？食用バッタさん、お便りありがとうございます。確かに靴がおしゃれな人はおしゃれだなって思いますよね。女性も男性もね、本当そうですよね。ムートンブーツ、私2足持ってます。そして多分この聞いてるリスナーの皆さんも、はーいって手を挙げてる女性の方がたくさんいるかも。ムートンブーツ、なんかあるところから流行りだしてか、毎年でもありますよね。なんか絶対に履いて完全にそのブームがなくなるってことはなく、やっぱり履いてる人がねいるような気がするんですけど、そう、あのね、わかるよ、切り株みたいだよね、足ボテッとしててね。私も最初は、女の子はちょっとでも足を綺麗に見せたいとか、少しでも足を長く見せたいとかって思うところ、ムートンブーツ全く逆じゃないですか。だからあんまりなと思ってたの。ムートンブーツって男性のって、 あります、履いたことある人っているかな。あ、男性もありますか。あの、びっくりするぐらいあったかいんですよね。それで私もデパートかなんかで、そう、デパートの靴のセールかなんかに行った時にムートンブーツが並んでて、試しにちょっと足を入れてみようと思ったら、何この暖かさと思って、買いますって言って買って帰ってきて、そう、あとはそう、子供を連れて歩いてるとやっぱりそのヒールの靴とかヒールのブーツも履きづらいから、ムートンブーツはスニーカーと同じような感覚で、ヒールがないからタッタカタカ走れるし、寒い公園遊びでも無敵なのですごい助かるんですよね。え、でも確かに、でも男性はそうかもね、嫌いっていう人いるかもしれないですね。そんなことを話してたら、女の子3人のうち2人がブーツ、それは ちょっとね言えないですよね。すごく仲良くなったお友達なら多少言えるかもしれないけど、初めましてでブドウブーツ嫌いなんだよねってもう終わっちゃいますもんね、その会合はね。そうなんだ。やっぱりでもそう服装の趣味がやっぱりあれだったのかな、合わなかったのかな、価値観が合わなかったのかな。そうね。ただでもどうなん、合コンにムートンブーツはでも履いてくのかな。なんか私想像するに合コンだとちょっと頑張ってなんかヒールとか履きそうなイメージがありますけどね。逆になんか可愛く思うけど違うのかな、今ムートンブーツが可愛くておしゃれな感じになるのかな。もう私は本当に温かさをとってムートンブーツのお世話になってる感じですけどね。なるほどね。男性のね靴でね、最近あんまり見かけないんですけど、私前にそういうのも流行ってた時があったような気がするんですけど、つま先がピンってとんがってるブーツでピカピカだったりして、さらにこう秒とかが打ってあったりして、もうつま先ゴンってやられたものすごい痛そうな、あれは苦手でした。なんか いましたよ、なんか流行ったかな、そうちょっと綺麗めな感じで。そう、それでさらにはその皮が例えば蛇皮だったりとかした、まあ蛇柄なのかな、柄だけなのかもしれないが、ああもうダメだーって、本当にそれこそ合コンだったらもう多分こんにちはの段階でがっかりしそうなくらいに苦手でしたね。なんだろう、でもね、男の人がね、あんまりこう頑張りすぎてる感が出るおしゃれは苦手かもしれない。なんかすごくとんがって一生懸命おしゃれしてきました感がすごく強いよりも、もうちょっと女の子よりもさらになんかもうちょっと肩の力を抜いてくれてる方が私は好きかなって思います。なんかそんなつま先刺されてもなって思うから。ただでもじゃあ何でも、あ、もちろん別にいろんな靴があるからどんな靴でもいいんだけれども、ちょっとなんか好きなんだろうな、こだわってこの靴履いてるんだろうなって見える人はいいなって思いますよね。なんかこのスニーカーの、あ、ここのデザインが多分きっと好きなのかなとか、ちょっとアクセントがあったり遊び心があったりとかだったら、スニーカーでも革靴でもおしゃれだな、いいなとか思わず言っちゃったりする時もありますね。そうね、まあ最近ねそういう人もあんまりいなくなりましたけど、私がお話したような、まあでもムートンブーツはね今絶賛この季節ですからね、一回街に出れば何人出会えるかなというぐらいありますよね。どんな色でも嫌な人は嫌なのかな、色ではな、形なんですね。彼女が履いてたらやっぱ止めたくなるんでしょうかね、やめた方がいいよとかって言いたくなっちゃうのかな。そうでもありますね、いつだかももかんでそんな話もしましたよね。男性が思ういいなと思うファッション、ね、反対に女性が思う男性のいいなと思うファッションとかって微妙に違っていたりしますからね。今度純ちゃんそれで談義しましょうか、ここでファッション談義、女性目線男性目線でね、いろいろあるかもしれないですもんね。まあそういう意見もありますが、冬の公園遊びは私は堂々とムートンブーツを履いていきたいと思います。女性の皆さん頑張りましょう。食用バットさんありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Say No More 聴いてください。
夜空をさまよう雲に隠されてく飛び込んだバッドニュース、信じるか What you choose、 誰の言葉も時にただ gonna be misleading。 Do you hear my words with your true heart? I'll show you the truth。 惑わされないで Whatever they say、 揺るぎないもの、 The truth is only one、伝えたいことは せた mistakes 誰の言葉も今はただから be confusing Do you hear my words with your true heart I'll tell you the truth 何も言わないで分かり合えた遠い日々は fantasy
藤谷桃で Say No More でした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。桃缶動物園のコーナーに行く前に一個話してもいいですか。この桃缶動物園って言ってる女の子たちの声があるじゃない。私のピアノの生徒さんが小学校の時にこの声を入れてくれて、それを今でもね使ってるんだけど、その生徒さんが大学を卒業して、この間すごい久しぶりにうちに遊びに来てくれて、でその時に夢だって言ってた保育士さんになる夢を叶えて、保育士さんになって遊びに来てくれたのがすごい嬉しくて、そうで今もねラジオで桃缶動物園のタイトルコール使ってるんだよって言ったらすごい驚いてたのが嬉しかったから、ちょっとそれだけご報告。多分小学校3年生とか4年生とかそのぐらいの時の声だったと思うんだけどけどね、大人になって素敵な女性になってて嬉しかったです、桃先生は。それじゃコーナー行きたいと思います。ラジオネームエリナさん。桃さんこんばんは。今年はネズミ年ですね。時に嫌われ者になってしまうこともあるネズミちゃんですが、私は個人的にネズミが大好きです。 子供の時にハムスターを飼っていたこともあって、ネズミ仲間は基本みんな可愛くてたまりません。せっかくネズミ年なので、ももさんぜひネズミの話を聞かせてください。エリナさん、お便りありがとうございます。ネズミ年ですもんね。私も大好きです。ネズミの仲間いっぱいいますけどね。ハムスターとかも好きだし、ハリネズミとかも可愛いしね、すごい好きですけれどもね。確かにちょっと苦手っていう方もいたりしますもんね。せっかくね、このようなお便りをいただきましたので、今日はネズミの話をしたいなと思います。私がいろいろと調べていた中で、あ、ちょっと興味深いなと思ったお話があったのでご紹介したいと思います。ネズミはくすぐられると喜ぶ？という記事を見つけたのでご紹介しますね。2016年にスイスベルン大学の動物行動学者ルカ・メロッティ氏の研究チームが見つけ、科学誌プロスワンに発表した記事によりますと、実験室のネズミたちはくすぐられると大喜びをして、耳がピンク色になるほか、耳の力を抜いて外側に寝かせるんだそうです。で、またくすぐられると超音波による笑い声を発するだけでなく、ジャンプする姿まで見せたんだそうですよ。そのこの声は周波数が高すぎて、特殊な機器を使わなければ人の耳には聞こえないような音なんですけれども、でもそういうこう、ま、笑い声、声、人の声みたいな感覚とはちょっと違うのかもしれないけどね、動物ですからね。でも同じような感じで笑い声みたいな感じで音を発したんだそうです。でね、もっとくすぐってもらおうとして人の手を何度も追い回してっていうのが、そう、実際ね、私これ動画がアップされてたのを見たんですけれども、本当まさにそういう感じで、ネズミちゃんをね、コショコショコショって手でくすぐるんです。で、手をスッと引くと、ネズミちゃんがまたすぐその手のところに戻っていって、またくすぐってみたいな感じで、お腹のところをまたクシクシクシとかってやると、で、また手を別の場所に持っていくと、また手のところに戻ってきてっていうのを何度も何度もやっていたので、それってね、嫌だったら絶対やらないと思うから、そう、そのまあ、どのぐらいこうくすぐられて嬉しいとか、もちろん話はできないから全部はわからないけれども、いろいろこう研究した結果で喜んでるんじゃないかっていうことになんかなっているみたいですよ。本当になんかね、あの笑い声が聞こえてくるような楽しそうな感じで人を追いかけてました。で、さらにね、個々のネズミに性格の違いがあることも分かったんだそうで、内気で不安げなネズミは荒っぽいくすぐり方をあまり好まなかったんですって。これもまたなんか人みたいですよね。ネズミちゃんの性格によって、そう、荒っぽいことされるのが苦手な子もいれば、結構ガシガシくすぐられるのが好きな子もいたりとかだったみたいですよ。面白いですね。で、反対にね、それ以前の研究なんですけれども、ネズミは他のネズミが苦痛で顔を歪めている写真を避け、特定の感情が現れていないネズミの写真のそばをうろつきたがることも分かったんだそうです。辛そうな顔してるのを他のネズミは分かるっていうことですよね。で、そこには行かないで、普通の顔してるネズミちゃんの方に行こうとする。だからこう、ネズミも相手の表情から感情を読み取ったりとか、もしかしたらそれによってコミュニケーションを取ったりするのかなーなんて思っちゃいました。あんなね、小さな体と小さな頭で、でもね、どんなことを考えたり感じたりしているのかなーってすごく興味深いですよね。ハムスターとかね、飼ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけど、どうなんでしょう、ちょっとこうマッサージしてあげたりとか、ちょっとくすぐったりすると喜ぶのかなーね。ー、なんか触ってあげたくなりますね。エリナさん、お便りありがとうございます。ももかん動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。もしあればお写真も一緒に送ってください。もも園長に紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りお待ちしています。以上、ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム アポロさん、ももさん、ももかんスタッフさん、こんばんは。この前、小さな居酒屋のカウンターで友達と飲んでいた時に、たまたま隣にヨーロッパから日本に観光に来たグループが座りました。僕の友達は英語ができるので、何気なく言葉を交わしたら意気投合し、一緒に飲むことになりました。日本食や日本の観光地について教えてあげたり、反対にヨーロッパの話も聞かせてもらい、楽しいひとときでした。日本に来て一番驚いたこと、感動したことは何？と聞いたら、なんと、トイレだね。日本のトイレは世界一だよ。と即答。正直驚きました。確かに日本のトイレは優れているけど、まず先にそんな言葉が返ってくると思っていなかったので。聞くところによると、日本のような設備が整っているわけでなくても、ヨーロッパのトイレは優良なところが多いそうで、日本のようなトイレだったら高いお金を取れそうだよと笑って話していました。海外ではペーパーだけでなく便座も盗まれてしまうので、便座がないトイレも時々あるんだそうです。これまた日本人からすると驚きですよね。日本人に生まれてよかった。アポロさん、お便りありがとうございます。そうですか。ヨーロッパから日本に来た方が一番感動したり驚いたことがお手洗い。そうなんですね。いや、確かにちょっとびっくりしますけれども、でも日本のトイレってすごいっていう話は、よく聞きますもんね。私たちはそれが当たり前に感じてしまいますけれども、海外旅行とかに行くとね、あ、随分こうシンプルなというか、あのね、いろんな設備は何もついてないお手洗いだったりとかもしますからね。そうですか。そうね、日本のお手洗い、そう、まず無料が当たり前だし、でもそう、このね、無料が当たり前っていうのもやっぱり日本は治安がいいっていうところみたいですね。海外で有料のところが多いっていうのはそういう理由からもあるみたいで、いろんなものがね、盗まれちゃったりとか、危険がね、あるといけないからっていうことで有料だったりするそうなので、日本が治安がいいっていうのはすごく嬉しいことでもありますし、あとはそうね、ウォシュレットは必ずついてたり、便座が暖かかったり、あとね、これも海外はないそうですよ。赤ちゃん用チェアが個室内についている。これ男性はあまりね、見たことがないかもしれないんですけど、女性のトイレは今ほとんどお店に行くと個室内に赤ちゃん用の椅子がちゃんと横についている個室ってあるんですね。そうするとまだちゃんと立てない子とかをその椅子に座らせてあげられると、お母さんがすごくありがたかったりして、それも海外にはあまりないものだって聞いたことがあります。子供用のトイレがあったりとかもしますよね。大人の方は、特に女性の方は結構長く待ったりするので、ちっちゃい子はなかなか待てないから、そういう時困るじゃないですか。そうするとその大人のお手洗いとは別で子供用のトイレがちゃんと設備としてあったりすると、安心してね、連れて行ってあげられるので、ママたちは、子供、ちっちゃな子供がいるママたちやっぱりそういうのも調べてて、あ、ここに行くと安心だなとかっていうので、お出かけしたりとかってこともありますね。あと音声が流れるのも海外の人はびっくりするって聞いたことがありますね。いやー、で、そしてね、やっぱり何といっても綺麗ですからね、日本のお手洗いはね。すごい嬉しいことですね。ちょっと日本人としてそれは胸を張れるなぁなんて思いました。アポロさん、ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり、心帰る場所、聴いてください。
おかえり、さりげない、その言葉、心帰る場所、 My sweet home。 今にも降りそうな真っ白い冬空は、私のこの心映して
心を変える場所でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
真夜中の独り言。一日頑張ったな。そういえばこの間ね、困ったことがあったんだ。 私いつも子供たちと同じベッドで寝てるんだけどね、朝は幼稚園のお弁当作りがあるから子供たちよりもいつも早起きしてね、お弁当を作り終えて朝ごはんができてから子供たちを起こしに行くんだけどさ、その日もいつもと同じように起こしに行ったら2歳の弟が私の枕をお尻の下に敷いて寝ていてね、なんか嫌な予感がしてみたらおむつの横からおしっこが出てしまっていて、私の枕に大きなシミがあったんだ。おむつつけていてもたまに横からこぼれちゃうことってあるんだけどさ、よりによって枕だよ。しかも私の枕の中身洗濯できないんだよ。こんなこともあろうかと防水シーツに変えてあったのに、ベッド広いのに、なんでピンポイントに私の枕の上なんだろうね。勘弁してよ。それから毎日私枕なしで寝てるの。眠くなってきちゃった。今日もお疲れ様、おやすみ。枕洗ってみようかな。いや、諦めて買い替えようかな。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。